ね。何してんの？
タネラジってんの。
タネラジ。
どうも、オレンジです。
貯金の話をしようと思ったんですけど、ちょっとそういうことは言わない方がいいと思います。やめました。ポンです。
世の中全部タネしようタネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、貧乏人がのんきに娯楽で満喫できるといえばやっぱテレビでしょ。
どうしたその貧乏人を自称するのに何ですか、どうした、
本当にさ、どっか出かけることもできないとかっていう言い訳のもとに、やっぱ外出るとお金かかるじゃないですか。映画館もあれだよ。
基本的にかかるん
ですかね。映画館行ったってさ、1000いくらも取るんだよ。もう恐ろしくて、
まあ、映画行くんだとそうですけど、散歩するのはただですからね。
いや、だから俺はもう本当さ、もうお金がかかる娯楽はもう一切せずにずっとテレビばっかり見てよと思って。
まあ、テレビも本質的にはお金かかってるんですからね、買ってる人。
そう、だから騙されるやつはそれで買っちゃうわけよ。お、ポリンキー美味しそうだなっつってピッと買っちゃったりするわけじゃない。お、ポリンキー、ポリンキーすげえうまいけど、なんでポリンキーを食べたくなってんだろうな、おかしい、ポリンキーっつとかなんとかっつってさ、すぐ調子に乗っちゃうわけ。
なんでポリンキー出てきちゃったんだ今。
俺の中で CM って覚えてるのはもうポリンキーぐらいしかないんだよ。
90年代以前でしょ、それ
も。止まってんだな、佐藤正彦の、毒牙にかかって以降。
ちゃんと佐藤正彦さんは現役で動いてるから、それに合わせてくるん
だよ。今でもさ、パッと頭の中に思い浮かぶ CM あります？今、この現代において。
全然あるんじゃないですか。
例えば何よ？
伊右衛門の CM とか。
伊右衛門って何？
なんか、元木正弘さんとかが。
メンバーで薬をどうかみたいな、なんかそういうやつ。
何なんだって？
何でもないです。そういうことを言ってんじゃないです。本当に。ニキニキニキニキニキの歌詞とかって言うんだったら覚えてるけどね。
あれは覚えてます？ピアノを売ってちょうだい。
ああ、覚えてる。ピアノ売ってちょうだいでしょ？覚えてる。
あれ未だに現役ですからね。覚えてる、覚えてる。まだやってますから。
覚えてるっていうか、それはなんか、ピンとくるな。あとは何？あとは何だろう。
ピンとくるんだ。それはピンとくるんだ。
あと何だろう？ CM。思いつくの。
僕最近好きなのはあれですね、サントリーの天然水の。CM。
南アルプス天然水みたいな、合唱団みたいな女の子が
待ってた。90年代のメロディー。
全然、あれそれでしょ、それ以外なんかあったっけ。
違うわ。
あれシントンになっちゃう
よ。寂しさがかかってんだ、今は。全然変わったんだよ。つい最近まで宇多田ヒカルがやってたよ、あの CM。
宇多田ヒカルがね、ずっと椅子に座ってるから、もしかしたらもう椅子から離れられない病なんじゃないかと思って。
座ってねえよ。山は登ってるよ。山とかなんかすげえ。
ねえ、俺はどっちかというと、倉木麻也かな。
知らねえよ。倉木麻也もう比較対象になってねえよ、あの人も。
比較してた頃っていうね、時代が。
勝手に比較されてた頃、かわいそうだよ、もう。掘り下げんなよ、
いい、比較は別にいいじゃん。
やいだ人々と同じじゃない。
やいやいのこと言うんじゃねえよ、その。
かわいそうだ
な。まあ、要はですね、テレビばっかり見てたら、こんな風になっちゃったっていう話なんですけど、
いやいや、見てないでしょ。だから、その、間抜けてるから、テレビちゃんと見て
んの。見てんだけど、忘れてんだよ、テレビのこと、う
ん、あらあら、どうしたんですか？
多分俺はもう、テレビを見る側はもう無理なんだと思って。
出る側に行こうとしている、うん、もしや。
まあまあね、だから俺の、まあ、人生の一つの目標をね、今日発表したいわけですけども、
本気か。
今回はですね、徹子の部屋に出たいっていう話で行こうと思うんですけど、
博多の花丸大吉さんのね、やつかな。
いやいやいや。うん、まあね、今回はメディア覗きということで、まあ、徹子の部屋をちょっとテーマに喋りたいなと思うんですけど。
はいはい、徹子だっけ？徹子の部屋？
徹子の部屋よ、徹子の部屋。
部屋の方。徹子自体じゃなくてね。
まあ、黒柳徹子さんのこともね、語るべき部分はいっぱいありますよ、本当に。それはザ・ベスト10にもね、出ていらっしゃいましたし、うん、それからまあ、様々な舞台だとか、あとはまあ、向田邦子さんとの交友だとかですね、うん、あともテレビ創世期の生でドラマやってた時とかさ、まあ、そういう、あとドラマ化されたりとかもね、してますから、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、まあ、今回はちょっと徹子の部屋で行きたいと思うんですよ。
はいはい。
でさ、そのテレビばっかり見てる人は、まあ、特にその昼間ね、そのテレビに固執してる人は、まあ、ちょっと今はね、その、なんか、そういうリトマス紙がないんですけど、まあ、10年ちょっとぐらい前までは、いいとも見れるか、 徹子の部屋見るから結構これね、はいはい、実際に時間ずれてるんですけど、精神的なこのずれがあるんですね、うん、そこには。いいとも見れるような精神力は。
テレビ派かテレビ朝日
派か。そういうことやな。なんつうの、なんていうかな。何にもない時間っていうのを、どっちで過ごすかって結構ね、うん、分水嶺なんですよ。
何にもない時間
だから、キラキラキラっと、いいとも見て、いいともつまんねえなとかって言ってられる気持ちと、こう、徹子の部屋を見て、うん、そうか、小沢昭一さんの戦争の話、しみるなっていう風な、こうどっちかによって結構人間変わっていくんだと俺は思ってんだけど。
うん、うん。
あなたは多分見れないタイプの人だったでしょ？
何を？
徹子の部屋も、笑っていいとももお家で見れないでしょ多分。
時期によりますか、ね。
見てた学生時代。
高校とかって、いや、家にいるかいないか
は、だからいないでしょ普通は。
行った時もありましたね。そうあ、それでも休みの日とかなのかな。
そう。
でも普通にいいともばっか見てた時期ありましたよ。
どうやっていいとも見てたんだろうね、考えたらね。見てるわけないんだよね。なんだろう。まあ。
見てました、でも見てました、見てました。
俺はもう、学校出た、まあ大学ぐらいからずっと徹子の部屋ばっかり見てましたけどね。
へ
ー。で、まあ今日はそんな見てた見てないの話も大事なんですけど、徹子の部屋見てますか、うん、っていうことです、最近。
見てない。
見てないでしょ。
うん。なんかね、僕、怖いんですよ。昼の時間帯、一応テレビ見れる日もあったりするんですけど、うん、なんか民放を見るとクソみたいなワイドショーとか、情報番組ばっかやってて、うん、なんか、そのまま油断するとそっちに流されそうで怖いんで、うん、NHK ばっか見てる。NHK かもしくは録画した番組を見てるんですよね、うん、その時間帯って。
まあね、エリート志向のオレンジさんとしてはそういうことになるのかもしれませんけども。
エリート志向と呼ばれた？
ねえ、
マジか。
民放クソみたいな。
エリート志向なのか。
そんなこと言えないよ、俺は本当に。みんながあんだけ一生
懸命。クソみたいな
番組やって番組。
時間があるんですよ。現実問題。
なんでバイキングマンのこと言ってんのか、お前
は。ミヤネ屋とかバイキングとか。あと、めぐみとしあきの番組とか。
まあ、いいの。そういうのは僕もそんなに見てないから。問題は今、うん、徹子の部屋なんですよ。
油断しちゃうとでもそういう番組見ちゃうから怖いなって。
徹子の部屋はもう1時からやってますから、皆さんぜひね、そのことだけ覚えておいていただければと思いますけど、徹子の部屋はさ、まあ僕がね、ちょっとこれ不謹慎だなというのは、つまり僕もそんなに実は見てないわけ。
ほう。
でも録画はしてて。
うんうん、
で、なんか気になる人が出てると見るみたいな、まあ普通の見方をしてるわけですよ。
うんうん。
もうそんな中、やっぱり、こう、徹子の部屋すごいなっていうふうに思うシーンがいくつかあって、今日はこういう見方で見ると、うん、徹子の部屋録画しがいがあるよっていう話をちょっとしたいなと思うんですよ。うんうん、で、まずね、一つ目は、やっぱ黒柳徹子さんって、いろんなバラエティに出ずっぱりの人じゃないじゃん。
もう他の番組で言うと世界不思議発見ぐらいしか見たことないですね。
そうそう。で、もっとぐるぐる回ってる人とか、まあ大物の人でもさ、なんか仲良さそうな人とかいるけど、でも、まあ、徹子さんって本当創世期からいるから今ももう88とかだし、まあそんな簡単に会えるわけじゃないわけじゃん。うん、だからそうすると、うん、ほとんどの人が初対面か疎遠っていう形でしか会えないわけですよ。徹子さんと。
うんうんうん。一回はね、合ってるかなって。
で、さらに言うならば、徹子さんって、ちょっとだけ、なんていうかな、宇宙人みたいなとこあるじゃん。
はいはいはい。
こう。
頭の中ね、何が入ってるか分かんない
っていうのかな、その意味で。つまり、人と人との、当然持ち得る、なんか、羨ましいとか、そういうふうな感覚じゃなくて、もっと、世界の人間っていうの、地球人みたいな感じ？どっちかというと。
宇宙人から見た地球人。
そう。まあ、宇宙人から見たら宇宙人なんだけど、地球人っていうか、うん、
多宇宙人、多星人。
そうそう。だから、もう誰と会っても、ちょっと、同じ人間と喋ってる感じがしないところってあると思うんですよ。
うんうん。
だから緊張すると思うわけ、俺は。誰もが、多分。
そうですね。そう。計算できないけ
どね。それはなんか、いや、彼女がとぼけてるとかそういうことじゃなくて、やっぱなんか独特の緊張感を、持ってきた、なんか人生があったんじゃないかなと思うんですけど。
うんうんうん、
で、ね、そういうことを思いながら、ちょっとネット見てたら、
うん、
徹子の部屋マニアでおなじみの、 ミュージシャンでコラムニストのイライザ・ロイヤルさんって人がいて、
存じ上げないです。
このイライザ・ロイヤルさん曰く、もうね、これはね、戦いなんだって、毎回のゲストっていうのは。
ほう
で、そういう風な、で、まあ、いろんなゲストとのその、徹子さんとの、まあ、居合抜きみたいな感じだよね。どっちがどう攻めるかみたいなこととかを、表面上争ってるわけじゃないけど、まあ、視聴者はそれを奥底で眺めてるってことだよね。だから、徹子が、大量の、台本じゃないメモ書きね。メモ書きをその手前に置いてるわけですよ。徹子さんの前に。で、あれは、スタッフと数時間かけて、いろんな打ち合わせをして、その中から気になったことがわーっとメモしてあるものを、その時パッと出せるように並べてあるんですよ。なんかね、短冊みたいなサイズなの。だから、そんなに大きい紙じゃないんですよ。付箋を横にビョーっと伸ばしたような感じのサイズのものが、何本か並んでるわけ。こうよく見ると、見えますんで見ていただきたいですけど、それを元に、もうバンバン繰り出してくるじゃん。それはそうと、あなたね、みたいな感じで、いや、今話してたことと関係ないじゃんっていう展開は、まあ、嫌な人だったらそう突っ込むかもしれませんけど、徹子さんの構成の中ではもう本当に全ての話題がこう、当分に、だからお父さんとの悲しいエピソードも、この前の劇場で滑った話も全部同じところに地平にあるみたいな。なんかそういう感じとかも含めてなんですけど、まあ様々な高があって、で、このイライザ・ロイヤルさん的には最近のその芸人さんがちょっと出てくる、滑ったことがどうこうみたいな、ああいうこう、なんか、ちょっとこう、小さい笑いに昇華するみたいなところはちょっと残念で。
まあ、徹子の部屋芸人とかね、アメトークでした
りします。だから、まあ、どっちかというと、本当にこの誰を徹子の部屋に呼ぶか、旬な人とか、今、番宣で出なきゃいけない人じゃなくて、この人に出てもらったら一体どうなるんだろうっていう人との、まあ、徹子対、今だと誰だろうね。まあなんかそれを考えるだけでもちょっと楽しいですけど、前にフワちゃんが出たりとかして、そこそこ盛り上がったんだけど、なんかこのイライザさん的にはちょっと違うみたいね。なんかマニアの心としては。そのなんかこう、受け止めない感じとかが、徹子の方にもあったなんてことがありましたけど、僕はこの前見たのはね、なんだっけ、感染症学者の、なんとか春江先生っているじゃん、女の人で。
ああ、テレビ出まくってた人ね、あんまり信憑性がなくて聞いちゃったけど、岡田春江先生か。
まあまあ、それは人によったり、あと描かれ方によったりするんだと思うんですけど、まあ、そのことは別にいいんですけど、その彼女が、まあ、いっぱい出たっていうこともあるんですけど、なんかその、すごく向田邦子さんに憧れててっていうスタンスがあって。
なんだそれ？
いやいや、だから、そのさ、なんだそれって、いや、わかるよ。すごくわかる。そういう範囲での突っ込みっていうのをしたくなるじゃん。僕らって。なんか。いや、それは、
やゆ、ね、岡田春江さん呼んで、いきなり向田邦子さんに憧れてるって話されるとそうですね。そうなっちゃいますね。
そう、いや、まあもちろん、自分がね、このコロナに対しての話とかもしてるんですけど、まあすごく憧れるっていう、まあ、彼女は多分、要するに女性が、こう、一人で、まあ勉強して、そういうふうな感染症の世界とかで頑張っていくっていう、そのことの大変さも、まあ身に染みて分かってるわけですよ。で、そんな中、向田さんとかは、まあ女性で、まあ、作家として頑張っている。まあ、そうやって言うとなんか納得しちゃうのもどうかと思いますけど、で、黒柳さんとかも憧れてるわけ。やっぱ黒柳さんもそういう世界でね。まあ、みたいな話もあったりするんですけど、ただまあ、俺は俺で思うのは、なんかその、憧れてるっていう形をとって、黒柳さんにすぐこう、何、こう、しなりかかってくる感じがあるわけ。だからここでもうどう攻めたらいいかわかんないから、もうこれ好き一本でいけみたいな、そういう動きがありまして。で、それを徹子さんが冷たくもしないけど、ちょっと微笑むみたいな感じとかが、なんかその、徹子の心が本当に動いているのか、お世辞で動いているのかどうなんだっていうところを、俺も視聴者としてこう緊張の面持ちで見てるみたいな。で、岡田春江さんもさ、別に芸能人じゃないから、自分の立ち位置がちょっと揺れるじゃん。ものすごく丁寧で、多分、ちゃんと、勉強もされてるから、教養もある方だな、というのは伝わってくるんですけど、だけど、徹子って何者かが、いまいちわからないじゃない。だから、二人も多分緊張しているし、俺も緊張してるみたいな感じで見ているわけですよ。だからこう、まあ、旬の タレントさん、そういう、文化人が出てて、情報を知りたいっていうこと以上の、なんかその心の中の葛藤みたいなものと、その出方みたいなものが、岡田晴恵さんでも全然見れるみたいなところがあって。だから、過剰になんかやってやろうって人より、まあやってやろうってことも含めてなんですけど、うん、なんかそういうことがすごく、徹子さんとか徹子の部屋に行くと、もう諸バレしちゃうんだよね。うん、何してやろうが全部見えちゃうから。これはだから誰見ても、だ特にあんまり旬じゃない人とか見てる方が、本当になんか普通の話っていうか、この前引っ越して隣の人からなんかお土産物もらったのよ、みたいな話をずっと聞いてるみたいな、この感じとかが結構いいなというふうに思ってまして。
それって何も準備をせずに、気の見気のまま行っても、ちゃんと徹子さんは引っ張り出してくれるんですか？
徹子さんはね、めちゃくちゃ調べてるから、うん、そういう小さいエピソードも全部、大体徹子さんが振ってる。
じゃあ、ポンさんが出るにしても、やっぱりそこは全然こちら側で準備をすることなく、そのまま行った方がいいんだ、むしろ。
そうだろうね。ただ、どうだろうね。本当に。まあ、俺が出る話はあんまりしたくないけど。
序盤にしたのそっちだろう。
まあ、どうなんでしょうかね。うん。はい、そして、もう、一つ。二つ目か。まあこの前ね、ちょっと、まあこの前というか結構最近多いですけど、まあお亡くなりになる人いるじゃないですか。
はいはい。
で、まあね、オレンジさんもお好きだったと思いますけども、三谷幸喜さん脚本でおなじみの古畑任三郎の主演もお務めだった、うん、田村正和さんが77歳と、まあそういう意味じゃ若いとも言えるのかな、なんかちょっと。
もう4月の上旬にね、亡くなってたって話ですからね。
ことで、で、まあ、何かしらこの、名優さんとか亡くなった人がいると、黒柳徹子は、うん、まあ、徹子の部屋は、はい、お待たせいたしました。では、田村正和さんのありし日のお姿をどうぞっていうふうに、特集してくれるんですよ。
ね、やりますね。
で、まあ、ね、このさ、特集するっていうのが、こう、なんていうか嫌な人もいるのかもしれないけど、でも、やっぱ徹子の部屋に出てる姿っていうのはさ、なんかこう、やらんかなみたいな感じじゃないんだよね。なんか本当にこうリラックスとも言えない不思議な立ち位置っていうか、だって田村正和がバラエティなんか絶対出ないじゃん。
うん。
その田村正和さんが黒柳徹子さんに、もちろん見た目はちょっと古畑に見えたりもするよ。
うん。親父が、いました。
まあ今日で、
うん。それコロンボ、コロンボ、それコロンボ。違う。
ごめんなさい。小池浅田さんみたいになっちゃいましたけど、だから、なんか、あの名優とかさ、まあ偉大な人って言われがちな格好書きでくくられるような人が、どういう風な素の言葉風なものを出しているかっていうことが、この徹子の部屋では全部アーカイブされてて、しかも、うんうんうん、田村正和さんも3回ぐらい出てるんですよ。だから、あの定点で、まあ多分最初はだから、まああれじゃない、古畑任三郎ちょっと前ぐらいとか、だから、俺が知ってるんだとパパはニュースキャスターとかさ、ちょっと TBS のコメディとかガンガン出てた頃とかぐらいからだと思いますけど、なんかそういう定点で彼が動いていくみたいなところとかも見れて、で、これは他の人でもそうなんですよ。いろんな人がたまに出て、小堺さんとか俺好きだけど、たまに出てみたいな感じで、人の歴史とかも黒柳徹子を、徹子の部屋見てるわけ。だから他の番組いろいろあるけれど、なんか徹子の部屋見てたら、もうそういう芸能界だけじゃない、最近いろんなね、あの山中さんってなんだっけ、 iPS 細胞の人とかも出てたりしますけど、いろんな人がこうアーカイブの中で入ってて、まあ NHK もね、いっぱいそういう番組やりますけど、徹子の部屋っていうその先ほどの何とも言えないその小さいエピソードというよりか、その人間が見えちゃうみたいなところがアーカイブされてるってすごい、うん、いいなと思うんだよね、なんか。で、しかもそれを適切に、まあ、残念だけど亡くなった時にきちっと出してくれて、あの時はどうでしたっていうのを3本ぐらいキュッとまとめて出してくれたりするのとかを見ると、これはすごい、うん、まあ、ね、他の番組できないもんね、これ40何年やってる番組じゃないと。
うんうんうんうん、
で、おまけに、徹子さんがちょっと、若くなってる姿も楽しいんだよね。やっぱこうトークのスピードとかも全然違ったりするんですけど。
あ、そうですか。なんかこの10年ぐらい、この20年ぐらい変わらないイメージです
か、ね、いや、結構ね、この10年はね、変わっ ってますよ。まあこれは見てる人だけわかることかもしれませんけど、特にちょっと振り返ったりすると、まあまあだけど、まあ基本は変わんないけどね、立ち位置は変わらないのがすごいなとは思うんですけど、
うん、
そしてまあ最後、まあ三つ目なんですけれども、なんかね、まあこれはさっきのそのアーカイブ的なものにもちょっと近いかもしれないけど、この黒柳徹子さんがもしいなくなっちゃったら、まあ、芸能界というか、うん、なんていうかそのこういう、みんなで喋れるこういろんな世代をつなぐものがな結構失われるんじゃないかと僕は思っているんですよ。
うん。
それはまあね、みんなマツコデラックスさんとかもそうですけど、徹子さん大好きとかさ、まあそういういろいろ言いますけど、シンプルにやっぱあの年で、頑張ってるだけじゃなくて、その徹子の部屋にしか出てこないような人もいるじゃん、結構。
うん。
まあ、徹子の部屋すら見てない人の方がほとんどだろうから、なかなか難しいんですけど、徹子の部屋を見てること、見ることで、あ、この人いたんだなみたいなことを呼び起こせるような人たちがいるんだが、これが徹子の部屋がなくなると、一気に、ノーベル賞でしか見なくなっちゃうことになるんですよ。
ノーベル賞？
ノーベル賞って BS 富士の人気番組知りません？
知ってますけど。まさかそれのことかなと、まあ、あのクイズ番組
で言うことノーベル賞に出てる人はなかなか徹子の部屋出れないんだけど、実際問題は。だけど、
そうですね。
まあ、ですね、その、つまり芸能の世界って長くて、僕らはさ、まあ、テレビ出てる人っていうと、これはテレビもやっぱ選別してるから、まあ、旬っぽい人とか事務所が推してる人が出てるわけだけど、やっぱ芸能の世界とかね、うん、いろんな文化の世界って、本当にこう、浮き沈みがあるわけだけど、別にその人がいなくなるわけじゃなくて。うん、ただ、それをつなぐ存在っていうのは、やっぱテレビ単体で言うと結構無理があるわけだよね。テレビってやっぱ旬なものしか描かないし、目に留まるものとか SNS なんかそれこそ今、うん、まあ、ブームなものしか捉えないけど、徹子の部屋だけが、その全ての歴史に、こう、ちゃんと首輪をつけて、あっちもこっちも拾ってくれてるの唯一と言ってもいいぐらい。あとノーベル賞ね。だから、そういうことで言うと、ノーベル賞またね、いいけど、まあそれはいいんだけど、だから、なんか俺は、はいはい、その、なんつうのかな、この唯一のリンクポイントみたいなものがなくなっちゃうのが、まあ、結構怖い。まあ余計なお世話だけど。だってこれの後番組とか誰も作れないでしょ。
そうね。
普通に長寿番組っていう存在自体が、まあ、あんまりね、ないような状況でもあったりもしますし、あと一人の人がずっとインタビューし続けるみたいなものも、まあもちろんね、人気商売ですから、こんなのあってもなくても致し方ないところではあるんですけど、まあ冒頭ね、そのラジオの話、まあ続ける続けないとかもありますけど、なんかこの、徹子がずっとこういうものを繋いでいるんだなと思うと、っていう思いで見るとだよ。なんかもう誰が出てても結構もう涙しちゃうよ。本当に。っていう風にまあ思ってまして。で、そういう風になんか古い話かなと思いきや結構徹子のアグレッシブなトークで、なんかビリビリしてるからちょっとした演劇見てるようにも見れるっていう感じもあって。これはね、なかなかちょっと面白いなという風にまあ思っているんで、まあ、ちょっと録画してみてね。全然知らんおばさんとか出てても、変なおじさん出てても、意外と面白いんじゃないかなというふうに思って。
これ、徹子の部屋って、うん、いわゆる出演者全部をアーカイブしているサイトとかってないんですかね？ Wikipedia には少なくとも載ってないんですね、これ。
全員はね、載ってないんですよ。で、本当に手を変え、品を変え、いろいろやってるから、まあ、うん、いや、本当だから、何なんだかな、大竹誠と、なんかね、三人ぐらいで松竹梅トリオみたいな、なんか、しょうもないのとかね。あとは最近、タモリさんが出てないんですよ。タモリさん知ってます？
ああ、結構定期的にな、
ってらっしゃった気がしますけどね。笑っていいともやってる頃は毎年出てたんだけど、いいとも終わった年から出てないんだって。それはなんかやっぱ裏番組に人事みたいな話もあったりとか。するわけですけど。
いいともに出てた頃は出なくなった。
出てたことは出てた。いや、徹子の部屋1時からだからさ。
うん。
だから、まあ、別に出れるんですけど、そういう意味では、かぶりとか、うん。だけど、その、 徹子の部屋は笑っていいともが、終わった後に一旦12時に移動してたりするんですよ。でそれもあってタモリさんは出なくなっちゃったんだよね。
タモリさん笑っていいともやってないのにね。そうなんだ。
そういうこともあったりとか、まあいろいろありますよ。その
フジテレビのクソバイキングを守ろうとしてるってこと？
まあクソ、まあそれ俺それ触れないから本当に。そういうこと触れると損だよ。せっかく俺がデスコの部屋褒めてんの
に。ファッキンバイキングに触れないってこと？
まああと、そうだね。あとごめんこれネット情報ですけど、志村健さんは出なかったっていう。
へえ。
だから出ない人もいるのよ。まあ当然ですけど。
一回。
ね、そういうこともあるわけですよ。で、一方で、ものすごい名女優みたいな人たちが、結構出て、明け透けにいろいろ喋ってるみたいなのもあったりとかさ。まあ、するわけ。だから、アーカイブね、本当まあ、これは、まあでも、サザエさんもね、アマゾンプライムで出ましたから、古いのとか出るかもしんないけど。
権利関係めちゃくちゃ難しいでしょうね。
まあね、そういうこともあるかもしれないけど、そう、だからまあちょっとね、悲しい話にもなるんですけどね。まあ、ちなみに田村正和さんの総集編は見てないですか？
僕は見てない。TVer とかでもやんないっすよね。
TVer でやってるよ。
やってんだ。
一週間分残ってんじゃないのかな。もしかしたら出てるかもしれないで、ちょっと見ていただいてもいいですけど。いや、本当にその田村正和さんの手振りがゆっくり見れる。僕の場合は、っていうこのたっぷりとしたやつとかを、だからほら、NHK のさ、トーク番組とかもなんか VTR 挟んだりとか、あの憧れの人がとかそういうのやるじゃん。
うん。
一切ないよ、やっぱりそういうのは。
あれですね、ちょうど多分田村さんの回だけ抜けてますね。
あ、そうなんだ。まあ終わっちゃった。
水森かおりさん、上野千鶴子先生と来て、一、はい、回抜けて広末涼子さん、吉永小百合さんと来てるんで。
あ、じゃあやっぱなんかあんのかな、そういうことが。まあ、まあまあまあまあまあ、なんかね、そういうのもありますけども。まあ、ちょっとね、特別な回じゃなくてもいいと思うんで、一度付き合ってみたら、全然面白くないって思うと思うんですけど、その、
あ、え？あ、そっか、放送日にはごめんなさい、間に合わないかもしれないけど、はい、5月22日土曜日12時半から BS 朝日で再放送します。
うん、あ、そうなのね。じゃあ、とりあえずオレンジさんを見てください。よかったら。
はい、頑張ります、見ます。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、今回は、徹子の部屋を見てみるっていうね、そういう話で。
出てみるじゃないんだ。見てみるの。
で、出たい。これどうでもさ、でもぜ、NHK の朝ドラに出るのも結構目標な人多いと思うけど、徹子の部屋出たいって人多いよね、うん、きっとね、芸能界においては。
多いでしょうね、当然ね。
いや俺はちょっと全然出れる気しないですけど。
今、あれじゃないですか、鶴瓶師匠の A スタジオと同じぐらいの権威なんじゃないですか、もう。
A スタジオ全然でしょ、そんな。比べじゃない。いや、あっちは面白いけど、全然違うでしょ。徹子の部屋よ。まあ、それ、いや、うん。だって、まあね、そんな言ったら別に、沢子の朝でも全然出たかったですけど。
沢子の朝終わっちゃったからね。
そう、まあまあまあまあまあ。まあなんで、ね、ちょっとね、ご覧になってる方もいると思いますけど、ちょっと録画をね、するきっかけにでもなればなというふうに思います。はい。ということで、タネラジのメディア覗きでございました。はい。はい、お相手は、そうですね。僕はやっぱりその、往年の、松竹歌劇団女優とかのね、回とかを見て、にんまりしておりますけども、皆さんは。あ、青年座の回とか結構面白いんじゃないのかな。はい。ということで、まだ薄い徹子ファンのポンと、
オレンジでした。
オレンジ、また。